それを逆らったらどうなることかっていうのは恐怖もあって捧げますと言って修道院に入るんです。エリートコースから、まあ、急遽進路変更なんで、まあ、両親はもうなんでっていうのもあったんですけども、いや私が助かったのはそうですからと言って、で本当に大学を辞めて修道院に入って、そこで一生懸命、まあ、努力をするわけです。でその、まあ、努力の垣間あって大学や修道院で聖書を教えるようにもなっていくんです。まあ、でもやっぱり自分はまだ不完全だ、神様の前に不完全だ、どうしたら完全になれるんだろうとずっと求めていった。そんなある日、修道院の塔の一室で、教える立場にありますから準備をしていた、その時ローマ人への手紙の1章17節、信仰による義人は生きる、信仰による、これに目が止まるんです。と開けていただきたいんですけども、ローマ人への手紙の1章の17節233ページ、233ページ、ローマ人への手紙の1章17節、こう書かれてあるんです。神の義は、その福音の中に掲示され、信仰に始まり、信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きる、と書いてある通りである。信仰による義人は生きる、と書いてある通り、それは、神の義が信仰に始まり信仰に至らせるんだ。しかもその神の義っていうのは福音の中に掲示される。ルターは今までこの神の義、自分はその義に値しない、ふさわしくない、つまり神の義って神の怒りを引き起こす、そういう考えに直結してたんですね。私は義ではない、神様に対してその義を全うできていない、神様怒られているだろう、まあ裁きにとっていたんですが、ところがここでは神の義は福音だってあるんです。え、自分にとっては裁きと思っていたけど福音、しかも神の義が結局あなたはだからダメだっていう滅びに陥れるものではなくて、それ信仰に至らせる。神の義を信じよう。目から鱗が落ちるんです。そうか、私が義でないからこそ神様は神の義を与えてくださるんだ。福音っていうからには自分の努力で得るものではない、それは知らせですから、あなたにこれが届けられましたという宣言ですから。確かにそうです。どれだけ人間が人間の義を成し遂げ誇ったとしても全く神の義には到達しない。だからこそ私はイエス・キリストを神の義としてあなたにプレゼントする。人間はそれをそのまま受け取ればいいんです。その受け取るが信仰なんだ。そこにたどり着くのではない。そうだ、自分がたどり着いたのではない、神様が下りに下って私のところにたどり着いてくださったではないか、あの死をも滅ぼしてくださったではないか、すべてギフトだ。そして少しも正しくない私が神様の正しさによって生きる。だから行いによる義人じゃない、信仰による義人だ、ルターはそこで神様の恵みを体験したんですね。こうして自分は不完全だ、それは本当に解消されて そうか、神様に近づこう近づこうとしていたから間違ってた。もうすでに神様は私に近づいてくださり、一切私のものとしてくださったんだ。この方を今おられるんだ。しかもそれは福音に掲示されている。確かに神の義が掲示されるときに、あなたは不義だということも掲示されるわけです。だから私はあなたを救い、あなたに義を与えるという、自分が本当に不義なものです、もう顔向けもできないものです、しかしあなたはそれを全部受け取ってくださり、またそのことを全部見ていてくださっていて、そのゆえに私に義を、十字架の救いを与えてくださる。ルターの思いは全て捨て去られて、ただこの信仰による義人は生きるという御言葉だけが残りました、まあ、その時に、まあ、当時のカトリックは免罪符を発行し、行いによる救いっていうものを伝えていたものですから、そうではないと、まあそうではないっていう宣言ではなかったんですけども、おかし、私はこういうふうに聖書は読みますがどうなんですかって見解を教えてくださいっていうのが、まあ、プロテスト抗議となって、はい、でもそれによってこの信仰による義人は生きる、本当に神様を神様とする、恵みを恵みとする、その道が開かれていったんです。それもやはり自分の弱さ、そのゆえに神の恵みがあるのだ、この方は自分でも目を背けたくなり否定したくなるようなその姿を見つめてくださり、十字架にかかられたのだ。ペテロの原点はルターの原点ともなったんです。それは前園福音教会の私たちの信仰の救いの原点ではないでしょうか。そしてまた、どんな闇の中にあっても、どんなに目を背けたくなるような出来事が起こっても、この方は目をそらさないどころか振り向いて見つめられ、そのことのために十字架にかかられ、私を義としてくださる、あなたを義としてくださる、そのことを立ち直った時に近づけることができるものとして与えられる救いではないだろうか。弱さと向き合えない、立ち上がれない、そういう方々のためにこの救いが訪れるような、そんなことはないでしょうと思うような時に、実は先に救いがあり、私たちがそうなった時にこそ、この方は振り向いて見つめてくださる、立ち直った時に力づけてあげなさい、そう語ってください。そしてそのことを必要としている方々に、神様の愛、その愛を思い起こさせる御言葉が届けられるように、そのような教会であるようにと心から願います。お祈りをいたします。あなたの言っていることは私には分からない。すると彼がまだ言い終わらぬうちに、たちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。天の父なる神様、自分でも顔を背けたくなるような愚かさ、醜さのゆえに、あなたはそれを見つめてくださり、そのことを抱えて
十字架にかかられたことを心から感謝いたします。そしてそのことのゆえに、あなたの愛の深さ、広さ、長さ、高さを体験するものとなって、またそうした人々を励ますもの、救いを伝えるものとしてくださることを感謝します。忘れたくなるような出来事、捨て去りたいと思うこと、それらは全て十字架にかけられ、あなたの愛へと変えられていることを私が受け入れることができるように、主よ、どうぞ助けてください。また互いにそのことを分かち合い、慰め合うことができるように、教会の交わり、その働きを祝してくださり、信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと主が言われる、その祈りをまたこの教会の祈りとさせていただけますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。